イス。今回は前回の放送に続いて松田株式会社法人営業部、そして現在は廿日市共進会で松田社をはじめとする県産品を支援する組織の事務局長をしていらっしゃいます茨城啓司さんにお話をお伺いします。茨城さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回の放送では地球環境を保全しつつ持続可能な技術開発を目指す松田株式会社さんの取り組みをお伺いしました。そして今日はなんと実際に車を拝見しながらお話をお聞きできるということで、今日ご用意していただいた車は何でしょうか。
こちらマツダ3になりまして、1800のディーゼルエンジンの方をこちらご用意しております。
すごくかっこいいですよね。今日私実際に乗せていただいてもよろしいでしょうか。
はい、よろしいですよ。ぜひ、
はい、乗ってみます。はい、失礼します。
クールチョイス。
わー、なんかシートに座った感じがすごく心地いいですね。体にフィットしますね。
そうですね、このシートはですね、人間 の本来持ってる骨格をちゃんと形にしたようなものになりまして、で背骨っていうのはどうしてもS 字を曲げた状態で普通常歩行だとか生活されてるんで、それをあえてまっすぐにするんじゃなくて、はい、あえてちゃんと正確な S 字が保てるようなシート形状にもなってますんで、そうすることによって非常に疲れにくい、長距離乗っても疲れにくいような車になっております。
そしてハンドルの質感といいますか、はい、すごく高級感もありますね。
ありがとうございます。こちらはグレードによっても違ってきますけど、ステアリングが革製とかですねの仕様になってますんで、特に握った感じがですねすごく非常にしっとりしてて、本当そのままずっと触っていたいというような上質感ですね、がもう あるかなというふうに思っております。
クールチョイス。
他にもこの車の内装こだわりがたくさんあるんですよね。
そうですね、やはり今回新しく新世代 の仕様になりまして、ボタンの感触もですね一つ一つ、全てまた一からやり直して、本当触ってみてその跳ね返りの感触も心地よいものに仕上げてるんですね。
本当ですね、この沈み込んで帰ってくる感じが すごくいい感じです。また私気になったんですが、エンジンをかける時のボタン、私が今まで乗っていた車って右側についてたと思うんですよ、はい、この今乗っている車左側についてますね。
そうですね、このマツダ3だけじゃなくてマツダ車全部に言えることなんですけど、マツダとして、あえて全て左側についているのは、左手でボタンを操作して、してそのまま手が左のシフトノブに行くような形状になっております。で、それが人間としての自然な手の動きですん でそういうのをちゃんと考えながら、あえて左側にエンジンのスタートオフのボタンはあります。左側に全て集中してたら、右手でステアリングを握った状態で左手で操作できると、というので車が急に動き出したりですね、そういった時でも対処できるように、一つの安全性のことも考えながらやっております。
クールチョイス。
そしてこちらのボタンですか、これは何なんでしょうか、はい、レバーのすぐ後ろにあるんですが、
はい、ナビはもちろん、そしてあとオーディオ、そしてあと車のいろいろな細かい設定とかをですね、全てそちらのモニターの方で見ていただけるようになってるんですけど、でそれを操作するためのダイヤルになっております。回していただいたら本当分かると思うんですけど、非常に質感が良くなってるんですね。
いや本当なんかずっと回していたくなるような。
そうなんですよ、これがこのマツダ3から新世代になりまして、前の世代の車とは変わってですね、さらに質感を高めて、その回すだけでわいいなっていう風にも感じていただける仕上げにはなってると思います。
また今までそのナビを使う時って画面にやっぱりタッチをしなければいけなくて、ちょっとこう手を伸ばす必要があったりだとか、そういったことあったんですが、この肘を置いてるそのまま手を伸ばした位置で操作ができるっていうのはすごく、快適ですね。
そうですね、今回のマツダ3からナビの位置をですねちょっと遠ざけたんですね、それは前を向いた状態でナビの画面が視認できるように、視線移動を少なくするための策なんですね、それだけ安全に走行するための部分なんですけど、でそれを遠ざけたことによってディスプレイタッチっていうのが非常に危険なんで、であえて今回はディスプレイがタッチしての操作をできなくしております。ただしその左のダイヤルのその上の表面のそちらの部分がタッチパネルになってますので、それでいろいろな細かい操作可能になっておりますので、
まあ、快適さはもちろんですが安全性についていろいろ工夫がされているということがね、よく分かりました、はい、ありがとうございます。
クールチョイス、
はい、先ほどは車に実際に乗せていただいて、はい、ね、あのハンドルやシートの質感ですとか、またナビを操作するためのダイヤルの工夫、まあ、快適さはもちろん、そして安全性についての工夫についてたくさんお伺いをしましたが、またこの車なんですが、ディーゼルで走る車なんですよね。
はい、この車はマツダ3の場合 1.5リッター、そして2リッターのガソリンエンジンと 1.8 リッターのディーゼルエンジン、そして先ほど説明しましたスカイアクティブ X、 こちらの方をですね用意しております。でこちらは1800のディーゼルエンジンですけど、このクラスでですね、国産車でディーゼルエンジンを採用しているのは本当はマツダしかないのが今現状ですね。
そうなんですか、はい、そのディーゼル車っていうのはどんな風に環境にいいことがあるんですか。
はい、ディーゼル車についてはですね、ガソリン車に比べてCO2 二酸化炭素 の、 排出量が、まあ、大体もう3割ぐらい低く抑えることができます、
はい、
ですからそれだけ環境にも優しい車にもなっています。
またディーゼルエンジンっていうのは軽油を使っているんですよね、はい、
そうですね。で軽油をまあ燃料にしてるんですけど、軽油っていうのが原油を日本に入れて精製する段階で必ずできてくるものですね、うん、でその軽油を使ってディーゼルエンジンは動かしてるんですけど、この軽油自体は全て国内では消費しきれてないのが現状なんですね。
そうなんですか、
そのしきれてない分を輸出したりして、まあ、それで手間もかかりますし、できるだけもう国内でもうどんどんどんどん消費できればですね、うん、軽油自体の価格、市場価格も、まあ、低く抑えることができるかと思うんで、うん、もうこのディーゼルエンジンがもっともっと幅広く広がればですね、でそういった燃料代が安くなるっていう、さらなるメリットっていうのも出てくるんじゃないかなというふうに期待してます。
クールチョイス、
実際に茨城さんもこういった車を、ね、普段お乗りになって効果というか、ね、快適さもですけれども、いろいろ実感されたことがあるんですよね。
ですね、まあ、私も、まあ、7年ほど今ディーゼル車を、まあ、乗っておりますけど、まあ、それ前はガソリン車に乗ってて、その当時は週に1回給油をしている状態だったんですね、でそれが燃費がいいですから、まあ、給油の回数が減った、それとあとはプレミアムガソリンと軽油の価格差がありましたんで、ね、それだけ月にかかる燃料代が本当当時でも半額ぐらいにすることができて、まあ、私以上にかみさんが喜んで、でもう良かったっていうふうには、ね、それはありましたね。
実際に車を購入する際にはガソリン車と比べると少し値段は高くなるっていうことなんですよね、
は
い、
まあ、実際車によっては値段は変わってきますけど、まあ、20、30万ぐらいの価格差っていうのは正直ございます、うん、ですけど先ほど申しました燃料ガソリンと軽油の価格差と、あと燃費を考えた時ですね、もう十分に使用期間でその30万ぐらいのコストは十分ペイできる、で償還できるような形になっております。まあ、それプラスやはりディーゼルの一番の、まあ、メリットというかですね、非常にまあ街乗りがしやすくて、アクセルペダルをあんまり踏み込まなくても車がスーッと進んでいってくれると、でそういうこともありますので、特に長距離に乗られる方とか、あと坂道に、まあ、お家がある方とかですね、そういった方にはアクセルをあんまり踏み込まなくてもスーッと進むことができるんで、非常にそれはもうメリットじゃないかなというふうに思っております。
ではこうディーゼル車選ばれる際はやはりこう乗り方だとか、はい、 そうですね、そういったことを考えて選ばれる方が多いですが、結果として CO2 の削減にもつながる、はい、ね、またこのディーゼル車っていうのは減税があるんですか。
そうですね、まあ、10月1日から消費税増税に伴ってまた税金体系も自動車がですね変わってきますけど、このディーゼル車につきましては現在取得税と重量税の免税というのをですね引き続き継続してやっておりますので、その辺はご安心していただければと思います。
それでは最後にここまでお話をお伺いしました茨城さんのクールチョイスについても教えていただけますか。
まあ、私のクールチョイスとしましては、やはり先ほども申しましたけどディーゼル車に乗り続ける、ディーゼルの車に乗るっていうのがですね、クールチョイスだと考えています。
ということで本日はマツダ株式会社法人営業部、現在は廿日市共進会でマツダ社をはじめとする県産品を支援する組織の事務局長をしていらっしゃいます茨城啓二さんにお話をお伺いしました。茨城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クールチョイス。